コリントの信徒への手紙2第5章17から21節。だからキリストと結ばれる人は誰でも新しく創造されたものなのです。古いものは過ぎ去り、新しいものが生じた。これらはすべて神から出ることであって、神はキリストを通して私たちをご自分と和解させ、また和解のために奉仕する任務を私たちに お授けになりました。つまり神はキリストによって世をご自分と和解させ、人々の罪の責任を問うことなく和解の言葉を私たちに委ねられたのです。ですから神が私たちを通して進めておられるので、私たちはキリストの使者の務めを果たしています。キリストに代わってお願いします。神と和解させていただきなさい。罪と何の関わりもない方を神は私たちのために罪となさいました。私たちはその方によって神の義を得ることができたのです。以上です。今読ませていただいたこの御言葉、これはこの新しい年にですね、神様が私たちグレースチャペルに与えてくださった御言葉として読ませていただきました。まあ、年末からずっと来年の御言葉 何したらいいでしょうかとですね、こう祈り続けて求めていたんですが、まあ、その中で神様が示してくださった御言葉なんですね。まあ、新年の初めにこの御言葉から皆さんと一緒に、神様のメッセージを聞いていきたいと思います。この箇所の冒頭の17節、これはとても有名ですよね。ここにいる方ってほとんどの方が今まで何度も聞いたことのあるという、よく知っておられる御言葉だと思います。イエス・キリストを信じて救われた私たちはキリストと永遠の愛の絆で結ばれてる、ね、結ばれてる、素晴らしいですよね。そして罪に縛られていた古いものは全部過ぎ去って、新しく創造されたものと私たちはされてるんだね。まあ、これは本当に有名な言葉であって、実にある意味で驚くべきことで素晴らしいことですよね。まあ、しかし今回のメッセージはここにあるというのはこの次のところからなんですが、じゃあ一体この新しく創造されたってことはどうやって起こったんだろうか、そしてキリストと結ばれるためには一体何が必要だったんだろうか、さらにはそのことは、この新しく創造されたということは私たちをどのような人生へと導くのだろうか。まあ、この箇所からですね、皆さんと一緒に、確認していきたいと思うんですね。この箇所を貫いている重要なテーマは何かというと、それは和解っていうことなんですね。ここでパウロはその和解の内容を語るとともに、それを伝えること、その和解を伝えていくことが人とされた自分の使命であるということを紹介してますね。そしてその和解の福音の使者としての自分の自覚、パウロが持っていた自覚というものをここで語っています。じゃあ和解って何だろうか、まあ、そんな難しい話じゃないですね。和解するということは何だろうか、まあ、辞書を引くまでもなく、それは仲直りするっていうことですよね。でも仲直りする、和解するってことは、裏を返せば和解した者同士がそれまでは、それ以前はですね、敵対関係にあったんだっていうことを、意味しているわけですよね。じゃあ何と何が敵対していたのか、実はここで取り上げられているのは神と人間の関係なんです。神と人間の関係、皆さんどんなふうに感じて考えていらっしゃいますかね、受け取ってらっしゃるですかね。ローマの信徒への手紙の第5章の6から11節というところで、パウロはですね、神と人との関係についてこんなふうに語ってるんですね。読んでみたいと思います。ローマ書の5章の6節から、実にキリストは私たちがまだ弱かった頃、定められた時に不信心な者のために死んでくださった。正しい人のために死ぬ者はほとんどいません。良い人のために命を惜しまない者ならいるかもしれません。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対する愛を示されました。それで今や私たちはキリストの血によって義とされたのですから、キリストによって神の怒りから救われるのはなおさらのことです。敵であった時でさえ、御子の死によって神と和解させていただいたのであれば、和解させていただいた今は御子の命によって救われるのはなおさらです。それだけでなく、私たちの主イエスキリストによって私たちは神を誇りとしています。今やこのキリストを通して和解させていただいたからです。まあ、ここにも和解ってことが、ね、何度も出てきますが、実はこの箇所でパウロは 人間をですね、まず6節では不信心なものって言ってますよね。不信心なもの、神様を無視して生きるものって意味ですね。それからもう一つ8節を見ると、私たちがまだ罪人であった時、罪人というふうに言ってますね。これは皆様よくご存知だと思いますが、的外れな生活をしている、的外れな生き方をしている人、それを罪人と聖書では言いますね。さらには10節を見ると、敵であった時でさえってすごい言葉が出ています。人間が神の敵だってことですね。神に敵対するもの、そういう意味で神様から、神様を憎むものでもあるし、敵ですからね、神様からも憎まれる、あるいは怒りのもとにある、そういうもの、それが敵ですよね。まあこういった言葉一つ一つをじっくり、考えてみるだけでもいろんな気づきがあるんじゃないかと思いますが、さらにもう一つ加えて、コロサイの信徒への手紙1章の21節、ここでパウロはこう言ってますね。あなた方は以前は神から離れ、悪い行いによって心の中で神に敵対していました。敵対、まあ、こういうところを読んでると、神様が人間 に対して怒らないのは、怒らない方が不思議なくらいですね。人間は神様に対して敵対していた、逆らっていたってことをね、聖書ははっきり書いているんですね。ただ神が人間に怒りを抱いているなんて聞くとね、びっくりするっていう人も多いかもしれませんね。まあ、多くの人は神様の存在なんてね、自分と全く関係ないかのように生きているのが、まあ、普通というか日常ですから、まあ、あるいはせいぜい神を知っているというか、意識しているといっても非常に不明確な曖昧な神概念に基づいて、まあ、自分は信心深いと思っている、そういう意味ではちょっと自己満足していると言ってもいいかもしれませんが、そういう人もたくさんいると思いますよね。まあ、そういう人にとっては神の怒りっていう事実はそれこそ受け入れがたいことであって、ね、なんで俺が悪いんだって感じでですね、反発心さえ出てくるような、そういうこともあるかもしれませんね。神の前に生きようとしない人、神様ときちんと向き合って生きようとしない人は皆そのようなことになる、そのようなところに陥っていると言ってもいいかもしれませんね。しかし人が一旦神と向き合い、神の御言葉の光によって照らし出されるときに、私たちははっきりと自分の姿が見えるようになってくる。クリスチャンってそういうものですよね。毎日神と向き合い、神と向き合う中で、あるいは御言葉と向き合う中で、自分が見えてくる、自分が分かってくる、自分の状況が見えてくるっていうことです。それがもう分かんないっていうのは、向き合うべきところと向き合えてないってことですよね。天地の造り主であり、全能の父なる神、まあ、聖書でご自身を啓示しておられる生ける誠の神様と、その関係において自分自身を考えるということが、私たちにはとても大事なことなんですね。その時私たちは初めて自分が神に対して敵対している、罪人なんだっていうことが分かってくる、知るようになる。人間が一方的に神様に背いたんです。ですから本来ならばってことですが、人間の側から謝罪して神様に和解を求めなければならない、そういう立場にあるんだって聖書を教えてるんですね。そんなことした覚えがないって思うかもしれませんが、神を信じていないってことそのものが、まず神様を無視しているってことですし、神様に敵対している、そのことが神と向き合うことによって分かってくるっていうことですね。しかしどうやって私たちは神様に謝罪したらいいんだろうか、そして神様の怒りを和らげることができるんだろうか、どうやって私たちは神の義にかなうことができるんだろうか、果たして神に敵対して生きていた人間に罪の償いなどできるんだろうか、これらは全て実は不可能であると聖書はそのこともはっきり、教えているんですね。罪を犯した人間は自分で自分の罪を全部償い切ることができない、そういう意味では神の怒りの対象となっているんだということなんですね。このままでは私たちは皆滅びるしかない、そのような自分の罪と悲惨を知るときに神様の怒りのもとにあるということは本当に恐ろしいことであって、うかうかしていられない、ね、そう思っても不思議のないような状況の中に本来人はあるんだと聖書は教えているんですね。 正月早々こんな話して申し訳ない限りですが、神様はそう示していらっしゃる、そのことを、私たちにですね教えてくださっているということですよね。人間が罪深いというのは決して過去のどこかの神話ではありません。現在の私たちの深刻な問題と言ってもいいでしょうね。まあ、個人的な罪もありますし、社会的な罪もありますし、国家の罪、これはもう今本当に明らかに、表されているような時代ですよね。それこそ罪を数え上げたらキリがないほど、罪のないところなどこの地球上のどこにあるのかと言わざるを得ないような状況、それが私たちが生きているこの世の現実なのだと。そしてその全てが神様に対する人間の罪というものなんだということですね。聖書ははっきり、極めてはっきり言っています。私たち人間は全てアダムの堕落によって生まれながらにして罪人であって、神に敵対しているんだと。そしてこの責任は私たち自身に、人間の側にあるんだと。決して神にあるのではない。神様が人間から離れ去って、人間を捨て去ったんじゃなくて、人間が神様から離れてしまったんだ。神との関係を壊したのは神ではなくて人間なんだ。ですからお詫びして和解を申し出なければならないのは私たち人間の方であって、刑罰を受けなければならないのも、神の怒りをなだめなければならないのも、償いをしなければならないのも、全て実は人間の側に本来あるんだってことですね。まあ、理屈から言えば、まあ、しかし先ほども言いました、それは私たち人間には不可能なんですね。自分で自分のその罪を拭い去ることはできない。私たちは自分で自分の罪を償いをすることはできないし、神の怒りをなだめることはできない。いや、そればかりか、罪を認めようともしないし、なだめるなんてこともね、したいとも思わないというのが現実かもしれませんね。しかしここが重要なところです。そんな人間を神様はそれでもなお愛していてください。神様が私たちを愛してくださるというのは、私たちが真面目にやってるから、ね、いい子だから、ね、素晴らしいことをしてるから、だから愛してあげるよって言ってるんじゃないんですね。神なんか知るかよ、俺は俺の好きなように生きたいんだって、ね、そう思って神様を無視している私たちをなお神様は愛してくださって、なぜ愛するかって分かりませんが、神様が私たちを作ってくださったお方だからでしょうね。そしてそのゆえに、つまり愛のゆえに、神はイエス・キリストを使わせてくださった。罪を償うことができない私たちの人間の身代わりに、十字架の上で刑罰を受けて償いをして、神の怒りをなだめて、神の義を満足させて、罪の許しと神様との和解を成し遂げてくださった。18節で言われていますように、これらはすべて神から出ることであって、人間からじゃないんです、神から出ることであって、神はキリストを通して私たちをご自分と和解させてくださったってことですよね。イエス様の十字架の死はこの意味における出来事だった。キリストを媒介として罪人と神との和解が成立した。さらに19節でもこう言われてますね、神はキリストによって世をご自分と和解させ、人々の罪の責任を問うことなくしてくださった。本来は、繰り返しますが、本来は私たちが罪を問われて、その責任を求められているのにもかかわらず、神は私たちにではなくて、実は私たちの身代わりにキリストにその罪を問われた、その責任をキリストに求められたってことです。21節に、罪と何の関わりもない方を神は私たちのために罪となさいました、私たちはその方によって神の義を得ることができたのですと言われているのは、そういうことなんですよね。キリストは私たちの代表者、あるいは代理者として、私たちのために神の怒りをなだめの供え物となってくださった。それが十字架の意味です。しつこく確認しますが、神、私たち人間が神と和解したんじゃなくて、神様がキリストにおいて私たちと和解してくださった、これが福音です。それもキリストが罪と何の関わりもない方であったからこそ可能なんですよね。もしイエス様に罪があったら、イエス様が私たちの罪の身代わりになることはできませんよね。聖書ははっきりそういう意味でイエス・キリストには罪がなかったってことを繰り返し教えています。それは救い主として不可欠の要素なんですね。 まあ考えてみればそうですよね。自分が借金しているのに他の人の借金を支払うことはできませんね。自分が溺れているのに同じように溺れている人を助けることもできません。同じで罪人であったとすれば、キリストも私たち罪人の人間、その罪を身代わりに背負うことはできない。だからキリストは罪がない方として生まれてくる必要がある。それが処女マリアから生まれたということの意味なんですね。これきれい事の話ではないんです。もしキリストがヨセフとの子として実際に生まれてきたとしたら、キリストもまた罪人の一人なんです。しかしヨセフの種からじゃなくて聖霊によって生まれたって書いてあるのは、罪が入らない、罪のないお方として第二のアダムとして生まれたんだっていうことですよね。まあ、皆さんよく知ってる話だと思いますが、しかしこのことは何度でも私たちはしっかり心に留める必要がある。このことに私たちが本当の意味で理解を示し、深い感謝と喜びも湧いていないとすれば、私たちはただ知識として頭に入れてるだけであって、本当の信仰にはなってないってことですね。それはね、イエス様を十字架にかけるときに、ローマの総督のポンテオ・ピラトって人がね、裁判をしたっていうところがありますが、そのピラトでさえですね、イエス様を見て、私はあの男に何の罪も見出せないって言ってるんですね。イエス様ってお方はそういうお方だった。まあ、キリストを信じようとしない人はですね、世の中にたくさんいます。まあ、しかしキリストが罪に染まっていたとかね、あいつは罪人なんだっていう人はまずいないんじゃないかと思うんです。不思議なくらいですね。事実キリストは罪を知りませんでした。だからこそ私たちの罪の身代わりになることができた。この方にあって私たちは神の義を得ることができた。罪人である私たちがどんなに頑張っても、キリストなしに私たちが神の義と認められることは不可能なんですね。なぜならばキリストの義が私たちに転化されて初めて私たちは義と認められる。私たちが神の前に義と認められるのは、ただキリストを信じて受け取ることによってのみ可能なんだ。このことを聖書は恵みって言ってるんです。私たちが何か頑張ってやったから許してやるよってことじゃないんです。キリストが全部成し遂げてくださったその許しの技をありがとうございますと信じていただくだけです。それによって私たちの罪は全て許され、神との和解が成立する。これが信仰による恵みによる救いということですよね。そして最後になりますが、この恵みの技である神との和解は、実は私たちをさらに素晴らしい祝福の道へと導き入れるものであるということですね。もう一度18節と19節を読んでみたいと思います。これらはすべて神から出ることであって、神はキリストを通して私たちをご自分と和解させ、また和解のために奉仕する任務を私たちにお授けになりました。つまり神はキリストによって世をご自分と和解させ、人の罪の責任を問うことなく和解の言葉を私たちに委ねられたのです。この18節と19節の、ね、一番後半の部分なんですけど、ここに和解のために奉仕する任務、18節ですね、それから19節では和解の言葉を私たちに委ねられたって言われてますよね。神様と和解した、神の和解を受け入れた私たちは、今度は私たちがですね、その和解を人々に伝え届けるものとなっていくんだってことですよね。確認のためにもう一回繰り返しますが、神との和解は確かに神様による一方的な恵みの技なんです。何にもしなくても、ただいただくだけでいいし、いただくしかないことなんですね。しかしそうであるからといって、この恵みに預かった私たちがあとは何もしなくてよいとか、あるいは手もこまねいてね、じっとしていてよいということでもないんですね。どういうことかというと、この和解の恵みが何もしないでいさせてくれるとか、何もする気を起こさせないようなものではないのだ。そういうことです。ちょっと回りくどいことなんですけど、この和解の恵みを本当に体験し味わったものは、何かが変わらざるを得ない、何かをしなくてはいられなくなる。そうかなって思う人は、まだ本当の意味でそれを知っていない、あるいは味わっていない、出会っていないってことですよね。神の愛、キリストの罪による罪の許しと救いを前にして心を打たれない人がいるだろうか。 本当に大きな神の犠牲の愛に預かった人は、神様への感謝と献身への道に引き込まれずには折れなくなるんだということですね。そういう意味で私たちは改めて神の和解を受け取っていきたい。この新しい一年を生きるにあたって、神様にこんなに愛されて許されて、そして救われている、それは神様と仲直りした関わりの中に置かれている、これがいかに素晴らしいものであるかということをもう一度確認してスタートしたいと思うんですね。もちろんこれは決して義務とか強制的にさせられるというようなものではありません。全く自発的なものですね。内側から湧き起こってくる。そうせずにはいられなくなる。単なる自己満足というのでもないですね。エフェソの信徒への手紙の2章10節、ここでパウロはこう言ってます。なぜなら私たちは神に作られたものであり、しかも神が前もって準備してくださった良い技のためにキリストイエスにおいて作られたからです。私たちはその良い技を行って歩むのです。ここからも分かりますように、神様が恵みをくださったから、じゃあ今度はそのお返しにね、恩返しに自分の側から何かをしようと決心する、そういうもんじゃないんです。時々そういう人いますよね。神様がこんなに愛してくださったんだから恩返ししましょうって、まあ、気持ちは分かんないでもないんですけどね。でもそういう関係じゃないんですね。そうじゃなくて、何かをしようと決心することさえも神が恵みによって与えてくださる良い技を神が備えてくださってるってあるじゃないですか。だから内側が湧いてくるんですよね。恵みというのは実にそういうものであるということをお互いに確認したいですね。こうしてパウロは20節で最後にこう言います。ですから神が私たちを通して進めておられるので、私たちはキリストの使者の務めを果たしています。キリストに代わってお願いします。神と和解させていただきなさい。パウロの心からの叫びと言っていいでしょうかね。人々に向かってこれを伝えるためにパウロは生涯をかけたんですね。で、教会の存在っていうのは何のためにあるか、いろんな意味があると思いますが、一番重要な、これがなくては教会と言えないんじゃないかと言ってもいいぐらい重要なことはこのことですよね。人々に向かって神と和解させていただきなさい、あなた方にもそれを伝えますと。それが教会の存在、またキリスト者がこの世に生かされている、使わされているということの大事な意味だ。この目的からずれたところにいるときに、私たちは虚しい信仰生活を歩むことになる。間違いなくそのことは言えるんだろうと思いますね。パウロはここで使者という言葉を使ってますけれども、英語の聖書で見るとね、これアンバサダーって訳されてるんですね。つまり大使ですよね、一国の大使ということになりますけど、元来この大使と訳されている言語の、あるいは使者と訳されている言語のギリシャ語にはですね、面白いんですが、年寄り、年配者っていうんですか、年寄りという意味があったんだそうです。まあギリシャ世界では皇帝の一国のね、国使あるいは大使を、務めるためにはあんまり若くて未熟なものはふさわしくないと、それなりの年配者じゃないとダメだという、そういう意味があったのかもしれませんが、いずれにしてもパウロがここでね、和解のために奉仕する任務を私たちにお授けになったとか、和解の言葉を私たちに委ねられたとか、さらには私たちはキリストの使者の務めを果たしていると、パウロがはっきり言ってるのは、そのとても大きな大役を与えられているんだってことを意味していたに違いないと思いますね。パウロは天国の王である神様から使わされた大使だ、そういう意識です。自分の国籍は天国にあるんであって、この地上に生きてますが、ね、救われる前と救われた後と同じように地上に生きてますが、立場は全く変わってしまって、天国人として今ここして使わされて生きてる、それは大使として生きてるんだって、その意識ですよね。それは大きな重い意味がある、役目がある、そのことをパウロは十分に意識してこの言葉を語っているんだと言っていいでしょうね。まあ、大使も国使も国の使いですから、まあ、王様の名代ですからね、自分の勝手なことを、そのなんていうかな、語ることは許されません。キリストの大使はキリスト側から委ねられたメッセージである和解の福音を忠実に語り伝える使命が与えられているわけです。英国イギリスの神学者であったウィリアム・バークレーという人がですね、こういうこんなことを言っていました。一国の名誉はその大使の手の中にある。人々は彼を見て彼の国を判断する。人々は彼の言葉を聞き、彼の行動を見て、英国はあんなふうにしゃべり、あんなふうに行動するものなんだという。彼の国は彼によって判断されるので、まあそういうことだと思いますね。確かにね、 自分の国を他の国、他国の人々に推奨すること、それが大使の務めです。ここにキリスト者と教会の存在、この世に置かれている存在の意味、あるいは大事な役割があると言っていいと思います。キリストと教会の名誉は、私たちクリスチャン一人一人に置かれている、私たち一つ一つの言葉と行動によって人々は私たちが属している教会がどんな教会か、あるいは私たちが礼拝し仕えている神様がどういう神であるか、そういうことを高く評価したり、あるいは低く評価したり、そういうことが起こっているってことですよね。まあでもそんなこと言われると、いきなり重いなと皆さんもね、感じている方も正直いるんじゃないかと思いますね。そう言われると途端に緊張して固まってしまうと、あるいはああやっぱり頑張らなきゃってね、真面目な人は意気込むかもしれません、まあ、しかしそうではないんです。意気込みさせるためには今日このメッセージを語ってるんじゃないんですね。何よりもまず私たちは神様からの和解を受け入れる、そしてそれを味わう、それを受け入れ味わいながら許されているということの感謝と愛されているという喜びにあふれる、そういう日々を生きるってことです。それが私たちに求められている一番根底にある役目だと言ってもいいでしょうかね。そのような喜びと確信に生きるときに、神様が私たちを通して働いてくださって人々を救いに導いてくださる、そういう技も起こしてくださるに違いない。もちろん証しするっていうこともある、必要でしょうし、伝えることも必要なことかもしませんが、しかしそれらの良き技も全て神様が与えてくださったり、さっきエフェソで見ましたよね、良き技も神は用意してくださってる、そういう思いも意思もそしてその行動も含めてですね、神が全てを用意してくださっている。私たちはただ神が前もって準備してくださった良い技を行って歩み続けていきたいと思いますね。この年も皆さん一人一人が生きるその道、家庭の中でも職場の中でも社会の中でもいろんな道はあると思いますが、どこにおいても神の良き技を歩むことができるように、そして神の素晴らしい祝福が皆さんを通して家族の周りの人々にも届けられていくことができるように、そのことを心から願ってこの 1年をですね、スタートしていきたいと思います。お祈りをいたします。